マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第197回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。昨日ですね、7月の27日土曜日、ドットネットラボ勉強会、7月の勉強会がありました。そこでですね、私3ヶ月連続でお話をさせていただきまして、今回お話をさせていただいたのは Windows 8.1 プレビュープログラムのお話です。以前ね、この番組でももう4回ぐらいお話してますけど、 Windows 8.1 プレビュープログラムのお話です。Windows 8.1、Windows Blue から含めてですね、この番組でも4回ほど話をさせていただいてるんですが、いろんな情報が集まった段階でちょっと整理をしてですね、こういう勉強会コミュニティではなかなかこうお話しするっていう機会もなくて、あと他の方もあまりやってなかったように見えるんで、ちょっとやらせてもらえませんかということでですね、ドットネットラボでお話をさせていただきました。当日はですね、日本マイクロソフト品川本社のね、セミナールーム B というところでやったんですが、この日はですね、全てのセッションでマイクロソフトの方が一人もおられないという状況でいたんですが、ちょっと私のセッションの時にですね、マイクロソフトのある方がですね、一番後ろの席で聞いていただきまして、ちょっとねドキドキしながら喋っていました。Windows 8.1 についてはですね、ユーザーインターフェースを中心に、こういうところが改善されてますよっていう話をさせていただきまして、やっぱりねポッドキャスト番組では音声だけでは伝えられないところもあったんで、それをねこう図とか実際 の Windows 8.1 をですね仮想環境で立ち上げてますんで、それでデモを行いながらこうお話しすることができました。やっぱりちょっとそこはこうユーザーインターフェースっていうのはですね、こう実際目で見ていただいてやってもらった方がやっぱ違いがあるのかな、伝えやすいのかなと思いました。で当日はですね、シャロちゃん来ていただきまして、119マックでもおなじみのポッドキャストやっておりますシャロちゃん来ていただきまして、結構ね私の話結構熱心に聞いていただきましてね、こうメモまで取っていただいて、ここまでね一生懸命聞いてもらえるとですね、本当にありがたいなと思っております。そんなところでですね、いろいろ Windows 8.1 の話もできて、50分ぐらい喋ってましたかね、50分セッションのとこ55分時間オーバーして、ちょっと喋らせてもらいました。我々こう勉強会やるときにアンケート調査をしております。分かりやすかったですかとか、期待通りでしたかとかね、そういうこと5段階評価で聞くんですが、大体分かりやすさで言うと、大体私ねどのセッションでもですね5点満点ほぼいただくんですが、期待通りだったかというとですね、あんまりいい点数つかないんですね。3点とか2点とか、そういうのがつくことがあるんですが、今回なんと初めてですね、期待通りでしたかっていうのでね、評価1点というのが5段階評価で1点というのが初めてつきまして、あちゃーと思いましたね。これどうもつけていただいた方はですね、かなり軽口で他のセッションの方も評価しているようなんですが、やっぱりスタッフのね MVP の吉岡さんとかですね、いろいろ話してて、木澤さんなかなかこういうのは難しいですねと、期待通りだったかどうかっていうのは、やっぱり勉強会でこういうことやりますよっていう、アブストラクトっていうかですね、ちょっと短い文章を書いたのと、やっぱり実際喋ったのとですね、やっぱりちょっと違いが出てくるかなと、これはなかなか難しい問題ですよというお話をちょっとしておりまして、それにしてもね、評価1点はなんだというところがあって、ちょっといろいろ考えるところありました。なかなかねどなたのにも納得していただくっていうのはね難しいのかなと思いまして、ちょっとねそこはいろいろ考えてやっていきたいなと思っております。あとね懇親会でこうみんなお酒飲みながら話してたんですけど、 Windows 8.1 の話をしてる時のね木澤さん楽しそうに話してるんですよねって言うんですよね。喋ってる内容に関して私かなりマイクロソフト寄りの話をしたんで、いいですと、これはいいですっていう言い方、あんまり批判的なことは一切言わなかったんですけど、批判的なこと、前はこうだったけど良くなりましたっていう言い方をしてたんですけどね、それに関してはねどうかなって、違うんじゃないかなと思ってたっていう、スタッフもいたんですが、それはそれでご意見としてですね、それにしても木澤さん楽しそうに喋ってますね、 Windows 8の話をするときっていう話をしてまして、楽しくやるというのが一番いいのかなと思っております。相変わらずね調子こいて喋ってるというような感じです。Windows 8.1 の方に関してはですね、今後もどんどん、この番組でもそうですが、このドットネットラボの勉強会とかでもですね、いろいろお話をしていきたいなと思っております。特に昨日全部話しきれなかった Windows 8.1 とスカイドライブとの連携、統合ですよね、ここについてはですねちょっと突っ込んでお話をしたいなと、そんな風に思っております。 まあ、そんなバックでセミも鳴いてる状態なんですが、今回ですねお話しさせていただきますのは、実はこれ3週連続ハードウェアの話です。ハードウェアの話なんですが、これは今回ですねかなりこうマイクロソフトに密着したマイクロソフト製品のハードウェアのお話をさせていただきます。サーフェスのタイプカバー、これについてお話をさせていただきます。実はですねお金がないないと言いつつもですねどうしても欲しくてサーフェスのタイプカバーキーボードを買ってしまいました。タイプカバーキーボードじゃないですね、これタイプカバーですね、商品名が、タイプカバーを買ってしまいました。まあ、今までのサーフェスも3月末に買った時はですね、このタッチカバーという本当にカバーみたいなキーボード、タッチカバーを使ってたんですが、結構ね私こう文章打つんです。ワードの2013でこうブログとかを書く機能もありますし、まあ、今回みたいなこう勉強会のセッションの準備をするとかですね、まあ、意外とですねこうキーボードパカパカ打つことがありまして、その一方ですねどうしてもやっぱり薄くて軽くて持ち運びやすいパソコンが1台欲しいなと。でも前回話しましたね、ThinkPad X240S もそうなんですが、ああいうウルトラブックが欲しいなってずっとやっぱり欲しいなと思ってまして、でもやっぱり10万超えちゃいますしね、どうしようかなと思ってたんですが、で用途は何だって考えると、ウェブが見れて Twitter ができて Facebook ができてオフィスが使えればいいという、まさに Surface RT に限定したような内容ができればいいなと思ってまして、だったら Surface があるじゃないですかと、でこれで用が足せるんならこれにしっかりとしたキーボードをつければいいんじゃないのっていう発想からですね、やっぱタイプカバー欲しいなということをずっと考えてまして、ちょっと奥さんのお買い物のついでにですね私がヤマダ電機寄ってですねすんごい店の前で店頭で悩んだんですけど、買っちゃいました。お値段19,800円、このお小遣い制の私に1万円以上の買い物をするっていうのはですね本当久々の話です。多分サーフェス以来じゃないですかね、1万円以上の買い物したのね。面白いのがサーフェス本体はヤマダ電機とかビッグカメラヨドバシもそうなんですけど、ポイントが 1% つくんですね。あれは本当お店が負担してポイントつけてるらしいんですが、こういった周辺機器、タイプカバー、タッチカバー、あとはビデオアダプターですね、そういうのはですね普通にお店のポイントがつきます。ですからこれヤマダ電機で買って 10% ポイントがついてます。だからまあ大体1000円ぐらいですねポイントがついてるという状態になります。それで買ってですね、早速使ってみました。今手元にありますけど、うん、いいですね。なんか木田さんはマイクロソフト製品は何でもいいですねってこの前も言われたばっかりなんですけど、まあいいもんはいいと言いますけど、で実際これ使ってキータッチこうしてみたんですが、お店で使ってるのもそうなんですが、自分の机の上でちゃんと椅子に座ってですね打ってみて、まあいいですよ。キーストロークが結構あってですね、思ったよりあるんですね。うん、今ちょっと手元でカタカタやってますけどね、意外とキーストロークがあるっていう感じです。以前私ウルトラブックでダイナブックの R631 の話をさせていただきました。なんかダイナブックの R631 に恨みがあるんですかって言われそうなんですが、キーボードはちょっとキーストローク浅すぎて本当に買おうかと思ったんですけど店頭でやめたという、まあ、どっちみちお金がなくてやめたかもしれませんけど、これはちょっとっていうのが正直言ってあったんですね、マシンについては。まあ、それ以外のですねバイオプロだとかですね、同じダイナブックでも V832 とかはですね結構キーストロークがあってよかったんですが、あんまり薄くていいんだけど浅すぎるのも問題かなと思っていました。ところがこのタイプカバー、まあ、キーストロークって何ミリなんでしょうね、これちょっと分かんないですけど、だいたい2ミリぐらいあるとですねキーストローク結構いい感じがするっていうふうに言われてますけども、普通にキーボードパカパカパカパカって文章を打つとかですね、そういったことには十分耐えうります。ですからウルトラブックのキーボードの、まあ、程度のいいやつですね、そこら辺とねほぼ同等と見ていただいていいと思います。でさらにですねこのキーボードなんですけどね、これよく見るとですねこのキートップ微妙に内側にくぼんでるんですよね。このねスペースバーもこうくぼんでるんですよ。こう触ってみるとですね、ま、本当に平らじゃないんですね。こう触ってると中側がこう微妙なカーブで、横からこう見るとですね確かにキーボードね微妙なカーブがついてるんですよね、内側にくぼんでるんですね。これがやっぱり打ちやすさのね要因になってるんじゃないかなと思いますが、そんなところで、ね、結構細かいところまでしっかり作り込まれてまして、でキーボードそのものは非常にしっかりしています。キートップの間もですね狭めなんですね、やっぱりね。で狭めなんですけど極端に狭くなくて私にとってはちょうどいいのかなと思ってます。逆にこれシンクパッドの14インチのねシンクパッド H なんですけど、アイソレーションタイプキーボードで結構いいんですけど、ちょっ っと広いのかなっていうところもあって、あのノートパソコンレベルで打つときはやっぱり10インチ11インチぐらいのネットブックとかですね、まあ、あの前も売っちゃいましたけどエイサーのアスパイア1とかですね、あのぐらいがですねちょうどいい幅だったんですね。まあ、それ考えると、まあ、あのちょうどこのタイプカバーもですね、このキートップのこの間隔もですね非常にいい感じになってて、あの違和感なくですねかなり快適にですねご入力なくね打てます。タイプカバーなんですが薄さ6ミリです。重量が 250g というところになってます。でちなみにですねこのタッチカバーのこれが薄さ3ミリで重量が 209g ということで、まあ、今両方持ってみるとですね、まあ、ちょっとやっぱりタイプカバーの方がねちょっと重いかなっていう感じはするんですけどね。このね厚さもどうなんでしょうね、まあ、3ミリと6ミリって倍違うんですけども、思ったところですねそんななんか差があるようには思っていません。いやむしろこのタイプカバーの方がですね薄いっていうか本当にカバーだなっていう感じがしています。まあ、それとですねこのトラックパッド、このトラックパッドの部分があるんですが、トラックパッドもですね従来通り使いまして、まあ、あのスタート画面を、ね、横にバッとスクロールさせたりとか、いろんな Windows ストアアプリをですね操作するっていうところでですね、この、まあ、基本的にあのタッチパネルなんて画面を触った方が早いんですけど、たまにこうトラックパッドでねスクロールさせたりとか操作させたりっていうこともありまして、もうそれについてもですね十分快適に使えます。ただねこの触った時の反応を比べるとですね、この時ばかりはタッチカバーの方が反応いい感じがしますね。やっぱりこの手触りというかなんかそういうところがあるんじゃないかなと思うんですが、タイプカバーの方がねちょっとこう引っかかる感じがしてですね、逆にそれがすごくいいなって、まあ、タイプカバーのこのいいところなんですね。キーボードのキートップの差っていうのは本当段差が多分1秒もないようなところなんですが、でもなんとなく打っても適度なこう指とこのタイプカバーにブレーキが効いてですね打ちやすいっていうか、あまり間違わずに打てるってことがあって、この素材がすごくいいなと思ってます。まあ、そこらの良さっていうのがやっぱりこのトラックパッドのところにも出てまして、トラックパッドを使うっていうことで言うと今度はタイプカバーじゃなくてタッチカバーの方がいいなと、そんな風に思っています。でちなみにじゃあどっちがいいんでしょうと、タイプカバーとタッチカバーどっち買ったらいいでしょう。あのサーフェス自体を買おうとされてる方で、サーフェスプロも出てるんで、まあ、どれか買おうかなっていう方、結構私相談を受けるんですけどね、その時にタイプカバーとタッチカバーどっちがいいんですかねって言われるんですね。まあ、ツイッターでも何か言ってるとどっちですかねってあの結構連絡いただくんですが、まあ、確かにこれキーボード安い値段じゃないですよね。タイプカバーにしても19,880円だし、これタッチカバーも9,800円ですかね。これ、ね、決して安い値段ではないんで、まあ、悩むとこなんですが、で私もねいろいろ相談すると、大体私が相談する人たちってね何を買っていうとね必ずこういうんですね、木澤さんそれ両方でしょと、両方買わなくてどうするんですかって、大体そういう人ばっかりが私の知り合い多いんで、その方たちの言う通りなんですけどね。でまあどっちかというと、あのキーボードをよく打つ方、本当にパソコン的に使う方はタイプカバーで、あとは本当にタブレットとして使うし、まあ、補助入力的にキーボードがちょっと使えればいいなという方はですねタッチカバーにしていいんじゃないかなと思います。補助入力的って具体的に言うと、まあ、SNS ですね、 Twitter とか Facebook だとか、まあ、ちょっとメールとかですね、そういったところをあの短い文章を打つとか、あとはあのオフィス用途で使っても Word とかっていうよりは PowerPoint でいろんなプレゼン資料を作る、ただそのためにあまり文章をこんなにたくさん打たないよという方で、もうどっちかっていうとこうグラフィックをねこう絵を貼り付けたりとか、まあ、そういった編集の方が多いよっていう用途の方はですねいいんじゃないかなと思います。でそれ以外のですねこうブログを書いたりとかワードでバシバシ文章を打ったりとかですねいう方はですねタイプカバーおすすめです。どっちだろうって悩むんで、いやキーボード打つぜっていうっていうかキーボード必要だと思ってる方はですね、うん、そうですねタイプカバーおすすめします。やっぱねいいですよこれ、うん、本当にいいです。でちなみにあの昨日そのドットネットラボ勉強会でシャロさん来ていただくということでね、まあ、ちょうどあのこのサーフェスの話をちょっと前のツイッターでやってたんで、じゃあ今度の勉強会でお見せしますってことでね、1時間ほど貸してどうぞ使ってくださいという、まあ、周りは洗脳してんじゃないかって言われてたんですが、まあ、キーボード両方使ってみてもらって、どっちいいですかね、どっちも好きな方使っていいですよつって言ったら、最初にやっぱり使ってみて、どうでしょう、あのシャロちゃんなんか番組が他の番組で言うかもしれませんけども、タイプカバー使った時はこれはちょっとやっぱり本当にあのキーストロークもないし打った感じがしないな、タイプカバーを使った時にああこっちの方が私はいいよっていう話をしていました。やっ ぱりあのキーボードを打つという意識を持つ方はですね、こちらのこうタイプカバーの方がいいんじゃないかなっていうような感じがしています。それとですね、私が今使ってて本当にカバーとして使うときにタイプカバーをつけた状態でタブレットと携帯としてひっくり返すとして使うときに、このカバーをつけたのを裏側にひっくり返すと、裏側に手に持ったときにキートップが手に当たるんですね。裏側で持ってるわけですよ。でね、結局これひっくり返してる状態だと決してキー入力されることないんですが、このキートップが裏側にむき出しになってるっていうのはですね、あまり精神的に良くないですね。ということで、これこういう風に持ち運んでたらこれキー壊しちゃうんじゃないかな、なんかポロッと取れちゃうんじゃないかなって不安を持ちながら使うようなケースがありまして、そういう時はタイプカバーの方がですねすごくいいと思います。ということでね、木澤さんどっち使ってますかっていうとですね、行く先でキーボードをパカパカ打つ時にはタイプカバー、普段持ち歩く時はタッチカバーと、そんな感じになってます。まあ、だから場合によっちゃですね、小さいケースに入れてるんですけども、2枚とも入れちゃおうかなということで、結構2枚とも持ち歩いてるとかね、そんなことしています。まあ、使ってうちにね、どっちかっていうのが、なってくるんでしょうけど、自宅でですねサーフェスでパソコン起動するよりサーフェスの方が早いってことがありますんで、ちょっと入力とかやってみることを考えると、タイプカバーいいなっていうことで、まあ、どっちかっていうと自宅で置いてる分にはタイプカバーの方が多いです。まあ、そんなところでちょっとどっちがいいですかっていうふうに結構聞かれますし、まあ、これ番組をお聞きの皆さんでもですね、これから買おうと思ってるんだけどどっちにしようかっていう方おられると思いますけどね、まあ、どっちって言ったら両方っていう私も言いたいところなんですが、まあ、今言った形でですね、ちょっと買う時のね参考にしていただければなと思っています。まあ、ということで私もウルトラブック欲しいんですけど、当面このサーフェスとこのタイプカバーキーボードでやっていけるかなと。まあ、問題はビジュアルスタジオでプログラムが組めないぐらいなんですけど、まあ、そのぐらいのことをするとですね、シンクパッド H1 の14インチのモデルでですね、やるとかですね、そんな風にそっちの方でね使っていこうかなと思っています。まあ、そんなね使い分けをしようかなと思っております。はい、そういうことで今回また3週連続ハードの話をしてしまいましたが、マイクロソフトのサーフェスのキーボードタイプカバーとタッチカバー、それのタイプカバーのレポートをさせていただきました。第197回サーフェスのタイプカバーのお話をさせていただきました。まあ、なかなかお金がない状態だったんですけど、必要なものを買うということで、まあ、これ買ってよかったなと思っています。まあ、そのこと言っている間にですね、もう7月 もう今週で終わりということで、いよいよ8月、もう1ヶ月後の今頃にはですね Windows 8.1 の RTM ができているという状態で、多分家のマシンも全部 Windows 8.1 に切り替えるのかなと思っています。もう目の前に来てるんでね、非常に楽しみにしておりますけどね。まあ、そんな中ですね、私のパソコンついさっきですね使ってたら電源が突然落ちてしまいまして、でその後電源入れてもすぐ起動起こってしまうと、バイオソス画面すら立ち上がらないっていう状態になっちゃいまして、いやこれパソコン壊れちゃったかなって見てたんですけど、実はですねCPU ファン、ここにですねホコリがビタッと張り付いてて、で CPU が熱持っててですね、その熱で CPU が強制終了しているということが分かりまして、今掃除機使ってですねパソコンの中をですねきれいにしました。まあ、時々こういうメンテナンスをしなきゃいけないのかなと思っております。やべえ壊れちゃったって今週配信できないかもっていうことをツイッターで言ったんですけどね、ユーマムの杉山さんからですね iPhone5 でできませんかと。いやちょっとね考えちゃいましたよ。あこれは iPhone で収録して iPhone で配信しようかななんてちょっと真面目に思っちゃいましたけどね。まあとにかくパソコンの方動いてよかったです。ちょっと一瞬ね外れる買っちゃおうかなって、でもお金ないしなと思っててね、ちょっと一時期どうしようかなと思ったんですけど、あれってね昔パソコン自作してた時はですね、まあ、今でも自作パソコンですけど、意外とこういう支障が発生する人は蓋開けてこれだこれだって昔よく分かってたんですけどね、やっぱこういうのブランク開けちゃうとわからないですね。ピンとこなかったんですよ。何やったかっていうとイベントログ開いて、特に事象発生してないし記録は残ってないなと、予期しないシャットダウンが記録されてるだけだとかね思ってて、いやでも普通に後でクッと考え落ち着いて考えてみると、あ中にホコリでも詰まってたんじゃないとかね、そういう本当基本的なところに気がつかなくてですね、やっぱこう 自作するとかいうのですね、こうブランクとか開けちゃいけねえなと、やっぱ勘が鈍っちゃってるんですよね。まあ、そんなところで自作のパソコンをやっぱり続けていきたいなと、そんな風に思っています。まあ、そんなところで最近ちょっとハード寄りの話が多いと思うんですが、まあ来月からですね、もう Windows 8.1 の話でもう仕切りになると思いますんで、まあそれ以外にもですね、いろいろネタありますんでね、いろいろお話をしていきたいなと思っております。はい、そういうことまでいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。